こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして、育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。昨日武藤も話していましたが、連日東京は真夏のような暑さですね。個人的にはなんかこう暑いとちょっとねテンション上がっちゃうんですよね。こう洗濯物もカラッと乾く気持ちよさとか、あと何ですかね、この照りつける感じとかね別に日焼けをねしたいタイプでは決してないんですけれども、なんかねちょっとこう子供心を思い出すのかな、こう夏休みが近くなってこうウキウキしちゃう感じが蘇ってくるのかわからないんですけど、なんかこうね気持ちが上がっていっちゃうんですよね。ただね本当に子育てをしていて思うのは、公園で気持ちよく遊べる時期が本当少ないんです。ちょっと前のね5月の、この時期がずっと続けばいいのにって武藤も私も話していた気持ちのいい気候って一瞬で終わりましたよね。この6月の半ばからこの暑さ来られると本当ね公園遊びおちおちしてられないですよね。やっぱ顔真っ赤にして遊んでるので、もうなんかねこう熱中症とかってやっぱ急になるのかなっていう印象があって、親がねちゃんとこう責任持って見ていないといけない分、やっぱなかなかねこう手伸ばしにこう外でね遊べる時期がもうなくなっちゃうのと思って、これから先、どれくらいのこの暑さが続いていくのか、本当にこのままこう夏が7月8月、きっと9月くらいまで全然暑いですよね。そうなるとねこうずっと室内遊びになってしまうので、保育園とかもね幼稚園とかも暑さでやっぱ外にお散歩に行けないのがもうこの時期からね始まってしまうと大変ですよね。子どもたちねずっと中で遊ばせるのもきっとね対応が大変なのかなとも想像しますが、もちろん私たち大人もねこう熱中症に気をつけて、この暑さを対応していかなきゃなと思います。今日のテーマはですね、不登校や引きこもりを、扱っていこうと思っています。この配信をね聞いてくださっている方の中にも、まさにお子様がそういう渦中にいらっしゃるという、方もね親御さんもいるかもしれません。今回このテーマを扱おうと思ったきっかけが、先日、不登校や引きこもりのお子さんを持つ親御さんを、コーチとしてサポートしている、鈴木理子さんという方のねお話を聞く機会がありました。コーチとしての勉強会の一環でもあったんですけれども、こう一子供を持つ親としてやっぱすごく気づきとか共感とかがいっぱいあったんですよね。もうねメモが止まらない、なのでぜひ勉強会の内容ということではないんですけれども、私が感じたこととか、現状とかねお聞きできたので、そういったお話をぜひシェアさせてもらおうと思っています。で、リコさんのインスタグラム概要欄に、貼っておきますので、ご興味ある方、本当にね素敵な方で、リコさん自身も3人お嬢様がいらっしゃるんですが、3番目の、お嬢様が、実際にこう不登校引きこもりになられた経験を経て、今は、そういった親御さんをサポートする側に、立たれていらっしゃるんですね。で、やっぱり年々こうサポートでいらっしゃる親御さんが増えているというお話をされていて、誰かの、お役に立てることは嬉しいけれども、やっぱそれだけ悩んでいる親御さんだったり、現状不登校になる、子供が増えているというところは、決してね喜ばしいことではないというねお話もされていました。もちろんそうですよね。データとしてもこう年々 増加していますし、私たちのこう体感でもなんか増えてるんじゃないかなって感じると思うんですよね。実際に勉強会に参加していたメンバーでもこう、まあ、実は以前我が子がだったりとか、周りに 2,3 人いますとか、もう8割9割がそういう回答だったので、決してねこう一言ではなくてすごく身近な一つの問題になっているんだなというのも感じています。じゃあなんで、まあ、こんなに、学校に行けない子が増えているのかっていうところで言うと、いじめにあってるとかすごくこう決定的な理由っていうのは実はこう統計で言うとそんなに多くないみたいなんですね。上位に上がってくるものではなくて、なんとなくしんどいとかなんとなくだるいとか、まあ、そういったところからスタートして徐々にやっぱり行けなくなるというのが多いようです。でまあ、そのしんどいとかだるいとか体の不調かと思いきや、やっぱり心から来るものですよね。とっかかりはね、決してこう大きな問題に見えないかもしれないんですが、こう日々の本当にちっちゃなちっちゃなことが積み重なって、だんだんだんだん心が重くなっていくのかなってこうちょっとね想像をしました。でやっぱりこれを話すときってで、まあ、自己肯定感の話になりますが、周りと違っていいんだとか、自分はもうこのままでいいんだとかね、そういった自己肯定感がやっぱり低いと、まあ、以前も取り扱いましたが、こう未成年の、ね、自殺率のこう毎年更新されているっていうところにつながってきますよね。ゆこさんが、お話ししてくださった中で、日本人の子供は自分は親に愛されてると思うというアンケートに対してそう思うと回答した率が、まあ、とても低かったんですね。そう思うよりも多分そう思うの割合の方が多いんですよ。でもちろんこの2つを合わせた、数字も他の国と比べてやっぱりすごく低かったです。確かにね、文化的に日本人ってどうしてもこうなんだろう、以心伝心みたいなものを重きに置いてしまって、日常的に愛してるよとか、もう君の味方だよとか、こうカジュアルにも伝える機会っていうのが多分ねすごく少ないんじゃないかなって想像します。もちろんこういう言葉のやり取りもそうなんですが、マリコさんがおっしゃってたのは、まあ、子供ってやっぱりこう親の空気とか雰囲気をすごく読む。本当にそうですよね。私たち大人が思ってる以上に子供っていろんなこと察知するじゃないですか。あー今ママ怒ってんな、ちょっとご機嫌取ろうとか、まあ、逆にあちょっともう今話しかけないようにしようとか、悪いことしない方がいいわとか、逆もありますね。これ言ったらパパとママ喜ぶなとか、大人喜ぶなとか、そういうのって子供すごく能力的にありますよね。だからこそこの日本人全体大人の自己肯定感の低さがやっぱり子供に伝わってしまうというのが、まあ、一つ大きな理由として、挙げていらっしゃいました。まあ、納得しますよね。なんかこう子供のためを思って、もちろん子供に幸せになってほしいから、お友達大切にしないよ、仲良くしないよって言ったり、まあ、じゃあ自分は人間関係どれくらいうまくいってるのか、大事にしてるのかだったり、学校楽しんできてね、学校楽しいところだからねみたいな声掛けをした時に、じゃあ自分はどれだけ仕事を楽しめているか、子供の前で仕事疲れたとか、あーもうこれから電車やだ仕事やだとか言ってないかとかね、まあ、こうやっぱり子育てを通して自分を顧みる機会っていっぱいあると思うんですけど、結局親がまあどれだけ毎日楽しんでいるのか、まあ、大きく言うと人生楽しそうにしているのかっていうのが、まあ、そのまんま子どもたちは見てこう感じ取って、いるんだなって、まあ、改めて思いました。 あとは、まあ、日本の今の教育現場のお話もしてくださって、まあ、こう戦後からね変わらないそのまんまを持ってきているから今の子どもたちにフィットしないのは当たり前という話をされていて、まあ、まさに先週私運動会の、話で、まあ、こうみんなで行進をするとか、みんなで整列するとかそういうところにもしかしたらね違和感をだんだん感じてくる人がいるんじゃないかみたいなお話をさせてもらったんですけれども、まあ、それもねこう戦後のままということなんですよね。ただ個人的にはこう日本の教育現場は古いみたいなこう一括りに言うつもりは全くなくて、担任のねこう先生お一人お一人によって声掛けの仕方とか関わり合い方とか多分いろんな工夫をしてくださってますし、それがね全然古いとは実際にこう現場というか関わり合いを拝見する中でそういうふうに思ったことはないんですが、まあ、やっぱりこう制度としてシステムとして先生の話を一方的に聞くこう受け身がベースの教育だったり、みんな同じやり方で同じことをやるだったり、すごくもう当たり前になっていること自体にこうハテナをねつけていくことが子どもたちの負担を少しずつ軽くしていくことなんだなというのも思って、息子が特別支援教室を利用させてもらっていて、以前ね配信でもすごく良かったっていうお話をしたんですが、まあ、今でもその気持ちは変わってないんですけれども、でもはて考えた時、授業中席に座るとか先生の指示が聞けるとか、それができる子がベースになっていて、できない子が、別室で別の時間を使ってそれをできるようにしていくみたいなね、それがありがたいって思ったんですが、あれもしかしたらこれもちょっと違和感なのかもって一つ気づくきっかけにもなりましたし、私たち大人がねこう自信とか余裕をもっともっとつけられれば、まあ、どんな子供でも受け入れるよっていうこの土俵がもっともっと広がっていくんじゃないかなってちょっと想像をしていました。ちょっと話がそれてしまうんですが、コーチをやってたりすると、まあ、コミュニケーションがすごく上手と思われて、子育てもねすごくうまくいってるんじゃないかって思ってくださって、質問くださる方もいるんですね。ありがたいことなんですけれども、恥ずかしながらそんなね人様に言えたような子育ては全くしておりません。まあ、逆に何だろう、コミュニケーションの知識もあるしコーチなのになんでこんなになっちゃうんだろうって思う時、まあ、落ち込む時もあるんですが、ある意味では、このコーチングを通してだと思うんですけど、そんな自分でもいいやってすごく受け入れる力は蓄えられたと思っていて、だって私も親だしとか、だって今疲れてるしとか、いいことも悪いこともひっくるめて、まあいいやって思える力は結構あるなと思っていて、だからこそ相手のいいところも悪いところもひっくるめて受け入れやすくなったなっていう、その変化はねすごく感じています。まあ、子供に対してもそうですし、まあ、多分こうパートナーに対してもねやっぱ思えるこう土俵が少し広がったかなっていうのは実感としてあります。結局こう変われるのっていうのは自分っていうのをどこまでこう自分の中にインストールできるかどうかっていうのは大きいんじゃないかなって思うんですよね。家族のコミュニケーションが難しいのって、まあ、本当に近いからこそついコントロールしようとしてしまうんですよね。でも結局このコントロールできるのって自分の範疇だけっていうのをどこまでこうちゃんと自己認識できているか、自分で腑に落ちているのかっていうところで相手とのコミュニケーションが変わってくるのかななんて思います。そうやって自分に少しでもこう余裕を生み出してあげれれば、子供に対してもねカッとならずに言葉を選んであげられたりするんじゃないかなと思っていて、これも以前ね多分お話ししたと思うんですが、まあ本当に宿題やってこない学童でね、そうなんです、皆さんどうですか、本当にやってこないんです。でついなんでやらないのって、 やったら帰ってきたら自由時間も多いんだし、なんでやってこないのってすごくね、やっぱり余裕ない時言っちゃうんですよね、なんでって。でもそれは結局私が理由を知って納得したいだけ、もうこちらの一方的なコミュニケーションの言葉になってしまうんです。ただこれをどうしたらやってくるのって聞いた時に、同じ問いかけでもどうしたらって問いかけることで、まあ、子供がねこう主体的に考える、まあ、きっかけを与えられるんですよね。でどうしたらやってくるって聞いた時に、頭の中で、まあ、やってる自分とかやれてできるようになってる自分っていうのをまずは想像してくれるので、じゃあ、いつもあの子は確かに学童で宿題やってるな、じゃああの子と一緒にやってくるよっていう回答なのか、やっぱり学童では遊びたいから、あの家帰ってきて、ママが教えてもらってる方ができるとかね、まあ、どういう回答かはちょっとわからないですけれども、やれてる自分を探して、まあ、こう考えるあのきっかけにはなりますよね。だからそういうコミュニケーションを選択できるのもやっぱり自分自身の、 あの親側のね余裕だなっていうのは日々感じています。何回も言いますが、毎日こんな声かけできているわけでは決してございませんただね、やっぱりこう子供にこう幸せになってもらいたいって、まあ、願う親がほとんどだと思うんですが、まあ、リコさんもねお話しされていて、私も本当に以前から思っていたので、こう首がもげるほど共感したんですけど、幸せな子供を増やすためには、私たち親だったり関わる大人、周りの大人がこう幸せになっていくこと、まあ、それが一番、子供たちにこう希望を与えられることなんだろうなと思っていて、なんか言葉にすると、まあ、すごくなんだろうな、あの綺麗事に聞こえるかもしれないんですが、自分がこう毎日を楽しんでいたり、まあ、こう幸せを感じていないと、それって子供には教えてあげられないと思うんです。家の中でね、こう母親がお母さんがニコニコなんか楽しそうにしてくれてたら、多分子供たちもなんか楽しいってこう感じてくれると思うんですよね。それがまあこう安心して、まあ、幸せを感じる時間なのかなと思いますし、逆にこうママがね、壮絶イライラしている時とか、まあ、私たくさん経験ありますよ、まあ、そうするとどうしてもこう家の中がこう殺伐としてしまうんですよね、まあ、夫も巻き込んで、まあ、もしかしたらなんで私がそんな役割担わなきゃいけないのよって思う方もいらっしゃるかもしれないです。まあね、そうかもしれないです。ただ逆に言うと、こう自分自身が幸せでいること、こう楽しんでいることって自分にとってもメリットですし、それだけでこう子供にもいい影響が、安心感とか、まあ、それこそ幸せとか感じてもらうようなこう影響を与えられると思うと、何がいい悪いかっていうよりも、どっちの自分でいたいかって、まあ、こう考えてあげる、なんかこれも一つの分かれ道だなと思っていて、子どもたちを取り巻く、まあ、こう社会だったり、教育の環境だったり、まあ、いろいろもちろん課題とかはある中で、じゃあ、親としてこう関わる大人として何ができるかなって思った時に、じゃあまずは自分から幸せになろうって、まあ、こう大人がねこう思うってなんか素敵じゃないですか今回ね、鈴木理子さんのお話を通して、もちろん親として思うこともたくさんありましたし、あとはコーチとして対人支援をしている中で、やっぱり自分の幸せをこう優先して、楽しいね大人が増えていってほしいなと、そういう方たちをたくさんサポートできるようにこれからも頑張りたいなと思いました。そんな流れで最後にちょっとお知らせをさせていただきたいと思っております。私の継続コーチングの体験セッションを7月1日より、公式 LINE にて募集をさせていただきます。脳科学と心理学をベースとしたコーチングで、捉え方を多角的に持つことによって自分の可能性をこう広げていくような内容です。 まずは30分の個別相談をさせていただいた上で、必要な方に体験セッションをご案内させていただきます。今回無料のご案内となりますので、ご興味ある方どうぞお気軽にお問い合わせいただけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。